説教十字架は神の奥、志戸元牧師。
神は今朝も私たちをこの礼拝へと召し出してくださいました。それは神が私たちに働きかけてくださっているという事実です。私たちは自分自身の劣等感や無力さや不安や、あるいは動揺、また他人の自分に対する評価に耳を傾けるのではなくて、神ご自身が私に語ってくださる御声を聖書を通して聞くのであります。神が私たちを召してくださっている、その神の御声を聖書を通して聞きたいのであります。それが今日の礼拝であります。今朝与えられましたこのコリントの信徒への手紙の1の、特に2章の6節から7節の言葉をもう一度読んでみたいと思いますが、それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。そう書いています。ちょっと初めて読みますと大変ちょっと分かりにくいのでありますが、それはこの知恵というような言葉が書いてありますよね。しかし私はこれを現代的にふうに考えるならばですね、パウロが語ろうとするのはこの世の情報って考えたらいいんじゃないかと思うんですよね。知恵というのは情報と同じではないかと思う、同じではないと思うんですけれども、パウロがこれから語ろうとすることはですね、この世の情報ではない、この世の滅びゆく支配者たちの情報でもない。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神からの情報です。神からの語りです。神が栄光を与えるために、それは世界の始まる前から定めておられたものだと書いています。この言葉を語るにあたり、書くにあたり、パウロは6節の初めに、一番最初のところに、信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますと書いています。その意味ではコリントの教会にも初心者の人もいれば、信仰に成熟していた人もいたということであります。初めての人もいれば、長らくその信仰に成この教会に来てですね、信仰を養っている、そういう人たちもいたということなんでありますけれども、この次のページの3章の1節のところにはですね、キリストとの関係において血のみ子のである人々という言葉が使われております。信仰において血のみ子ということは、まだ初心者であるというんでしょうか、という人ですよね。でその話の中では、自分はアポロにつく、ケパにつく、パウロにつくといった形で、コリントの教会の人々の間の人間的な対立にとらわれていた、とらわれている人たちを指しております。これに対してここでは、初歩の段階を卒業した人々には、基礎的なことの持つ意味をもっと深いところまで教えよう、語ろうということであります。最初にこの世の、これはこの世の知恵ではない、これから語ろうとすることはこの世からの情報ではないっていうんですよ。この世の知恵一般、この世のいろいろなさまざまな情報が社会の中にある、またこの世の政治的権力者が持っている知恵、あるいはそういう人たちがたくさん持っている情報ですよね。さらにはこの 新約聖書のエフェソ書にはこの暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊、この世の人たちだけではなくてですね、そういう天にの悪の支配者たち、暗闇の支配者たち、そういったものが持っているような知恵っていうんでしょうか、情報っていうんでしょうか、それの支配者たちは今は力を振るっているけれども、いずれ滅びゆくもの、そういった者たちの知恵でもないと、これは6節に書いて、それらとは区別された神秘としての神の知恵、神からの情報、このところの神秘としてのっていう言葉でありますが、これはあの前の口語訳聖書、あるいは新改訳聖書ですね、あるいは文語訳聖書、いずれもですね、これは神秘ではなく、まあ奥義と訳しておりましたね、奥義、あるいは奥義ですかね、本当にその初心者ではなくて、もこの進んだ人たちにこうが分かるような、そういうこの奥義、人間の知的活動が生み出した哲学、そういうこの世の知恵ではない。まあ、ギリシャにはですね、なぜこういう話をしているかといいますと、このギリシャの世界にこのコリントっていうのがありましたよね、ギリシャの国ですよ。そしてそのあの当時ですね、このパウロが伝道してた時に、例えばそれから例えばこの紀元前の、5世紀とか4世紀とか、そういうあたりにはですね、あの我々が誰でも知っています、あのギリシャにはソクラテスとかですね、プラトンとかアリストテレスとか、そういう今日までもこのなおこの有効なですね、この哲学の世界においてですね、有効な働きをしている、そういうこの哲学っていうんでしょうか、例えばあのなお残したらそうそうたる哲学者たちがそこにいたわけです。ソクラテスはご承知の通り、この自分が何も知らないことを知るということが本当の知恵である、無知の知っていうんですか、自分が何も知らないということを知ることが本当の知恵なんだ、それが哲学なんだ、本当にそれは必要なことなんだ、大事なことなんだと、知恵だと。あるいはプラトンという人はですね、このソクラテスに指示して、この人間に、あるいはこの世界にですね、この完全なるその善のイデアっていうんですか、理想の世界っていうんですか、そういうものがあるというふうに、このそういうものを追求したのがこのプラトンで、あるいはアリストテレスはこのプラトンの弟子としていたわけですけど、そういう先生を批判して、この真実は現実のものの中に、現実の中に真実というものがあるんだという、内在しているというような、そういうこの哲学を私たちにも教えているわけであります。詳しいことはこの分からなくても、なんとかですね、そういうギリシャの世界にはそういうこう素晴らしいこう伝統があったということであります。これらのギリシャの哲学が生み出した人間の知恵、人間のについての考察、例えば愛というものはどういうものなんだろうか、善というものはどういうものなんだろうか、悪というものはどういうものなんだろうかとかですね、さらにはその人間の生きる倫理、あるいは道徳、国家、社会、政治形態とかですね、そういったところまでもこういう哲学者っていうのは考えている、考察している、そういう、ですから時ですから、その人間の生きるということだけじゃなくて、人間の死についても、あるいはさらにはその神についても、あるいは罪についてもですね、この考察する、いずれもその人間の生き方に関する、そういうものを教えるものがこの哲学であったというふうに思われます。特に人間の本性を見抜いて、人間の中にこの善とか悪の存在があるというような、そういうところに思いを凝らしですね、凝らした。 大変聞くべき点もたくさんのある事柄だというふうに思われます。これらの哲学者たちは人間の罪を嘆き、その病を癒す方法を探求したけれども、決して人間自身の力では成し遂げられないことを知っていた。罪を犯した魂はどうやって癒されていくのか、あるいはどうやって許されていくのか。悪い 悪を行った人間というものはですね、どうやってですね、その魂が許されていくのか。例えば善なる技を行っていけばそれで本当に許されるのか。私などもこの小学生の時です、先生から教えられたこともここに残ってるんですね。例えば黒板にですね、先生がこうチョークを持って書くんですね。で最初その白いチョークで線をこう引くんですよ。で君たちのやってることは一体この悪いことがこういうものだとすると、その上にですね今度赤いチョークを書くんですよ。赤いチョークでこうですね、良いことをしかしずっとやっていくと大丈夫なんだ。ああなるほど、そういうもんか。たとえ悪いことが、我々悪いことをやったとしても、良いことをしていけば、悪がですねしたとしても善なることをしていけばいいんだよというようなことをですね、小学生の時に、まあ、分かりやすくですね生き方というものについて、まあ、教えられたことが今でも私心に、まあ、残っているんですよね。まあ善なる技を行っていけばそれで本当にしかし許されるのだろうか。自分では許されたと思ったとしても、神ご自身が許してくださらなければ安心できない。まして私たちは小さな善さえもですね行うということはなかなかそう簡単なことではない。本当に自分の行った悪に対してそれを上回ってですね、チョークで書くのは簡単ですけどね、それを上回って本当に善なることができるかと言われたらば疑問であると、ですから哲学者というのはそういう人生のいろいろな問題を指摘することはできた、指摘なさった、指摘した。しかしその解決 策は示すことができずにいたと思います。これに対してパウロが私たちに語るのは、隠されていた神秘としての神の知恵である。隠されていたということは、キリストの十字架の事実によってこの世に救いをもたらすという、これが新約聖書が私たちに告げることでありますけれども、キリストの十字架の事実はそのが救いをもたらすということは、全ての人間の理解からは隠されていたことであった。この2章の9節のところにこういう言葉が書いてありますよね。これらの言葉、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことと書いてある。十字架の出来事というのは人間が考えてもみなかった、思いもすることさえできなかった。しかしそういうものを神はご自分を愛する者たちのために準備されたと書いています。まあ、これは旧約聖書のイザヤ書からの引用というふうに学者が説明しておりますけれども、まあ、そのパウロは聖書の転機を示しているわけであります。その十字架のキリストを説明しているのがその次の7節の言葉でありますが、神が私たちに栄光を与えるために世の始まる前から定めておられたものですと。パウロはここで十字架のキリストについての知恵、あるいは理論、救いの教説を、救いとはこういうもんだということを示しているのではないのですね。そうではなくて、十字架のキリストの事実を示そうとしている。すなわち、 血が吹き出ているキリスト、その方を示そうとしている。知恵、理論、救いの教説として、教えとしての十字架には生のキリストはいないのですよね。我々がよく言いますように、その机上の空論と言いますよね。机上の空論とはどういうことか、机の上の理論ということですよ。机の上の理論、それはですね、そこには痛みも苦しみもないんです。机の上でいくら考えてるんですね、十字架のキリストについて我々が思いを巡らしてみてください。どんなに考えてもいい、どんなに深く考察してもいい、ところがそこにないものは痛みであり、苦しみであり、まあ匂いであり、このさまざまなですね出来事。例えば我々もこの戦争を体験なさった方、あるいは近くで言えば震災を経験した、戦争のことについて、あるいは震災について、机の上でいくら考えてもそれはつかむことは、本当のところつかむことできない。実際に行ってみればいい。そこには本当に目をこの驚くようなですね、破壊された現実がある。もう悲惨としか言いようのない。しかもさまざまな匂い、風景。ですから机上の空論ではなくて、現実に触れてみるということがどんなに大事か、大切か分かるか。机上の空論っていうのであればですね、無色透明の美しい十字架のキリストについて語ったとしても、無色透明で美しいキリストですよ、それは。しかしここでパウロが示そうとしたのは、そういうことではないっていうんですよ。いわばこの血が吹き出ているキリスト、そのことをキリストパウロはこの示そうとしている。我々が信じているこのキリストは、本当にそのキリストから血が吹き出ているかということなんですよ。この新年の時に、この新しいこの礼拝の最初の時にですね、ここで説教したこのマルコ福音書の6章というところ、5章というところにですね、そのヤイロという街道司の街道長の娘が病気になってという話がその時したんですよね。で、出席なさったことはそのことを思い起こしていただきたいと思うんですけども、まあその時、出席できなかった方はですね、思い起こしてもらいたいんですけれども、聖書を思い起こしていただきたいんですけども、簡単に言うとこうですよ。街道長であったヤイロという12歳の娘が病気になった、そして危篤状態になった。ですからイエス様のところに来て、どうか娘のために癒してください、手を置いてくださいと言ってですね、懇願してイエス様の前にひれ伏してお願いをした。そしたらイエス様はそのことをですね、その12歳の命、それをですね思って、そして分かりました、一緒にこのヤイロの家にこう向かっていくわけです。ところがその途中にまた病気を抱えていた一人の婦人がですね、群衆の中に紛れ込んでいた。でその婦人との出会いという、癒しというものがあったもんですから、まあ、時間が取られてですね、でその婦人も癒されて、そしていよいよ、まあ、気を取り直して、ヤイロにしてみればもう気が急いているわけです。もう早く、一刻も早く本当は娘のところに行ってあげたいと思って、そういうことで時間が取られてですね、遅れたんですけども、それでも気を取り直してイエス様がヤイロの家にこう向かおう。ところがしばらく行きますとですね、ヤイロの家から伝令が来た、使いの者が来た。ヤイロ様、残念ですがあなたのお嬢さんは 亡くなられました、もうイエス様を煩わすには及びませんという、そういう情報が伝わってきたわけですよ。まさにこのヤイロはその時にですね、絶望の奈落の底に突き落とされたと思うんですよ。今までイエス様に対する信頼を持ってたんですけど、こういう事態になってしまってですね、いわば手遅れになってしまってですね、娘は死んでしまった。その時ヤイロは、我が神イエスよ、我が神イエスよ、なぜ私をお見捨てになったのですかという、そういうその失望と落胆、嘆きっていうんでしょうか、なぜイエス様は私を見捨てたんですか、そういう表情とですね、思いが、ヤイロ自身の姿、周りのいた人もそのことをはっきりと見取ったとし、イエス様自身もそのことをですね、一番よく見抜いた、見て取られたと思います。ヤイロの魂の奥底からの叫びだった、なぜ私を見捨てたのですか、お見捨てになったのですか。周りの人は同情の涙はあったと思います。しかしヤイロ自身のですね、この魂の張り裂けんばかりの叫びを受け止め得る人は、このヤイロの気持ちをですね、この事態を受け止めることのできる人は誰もいなかった、イエス様以外にはということなんです。イエス・キリストだけが、いわばこの奈落の底に落ちた、死の世界に突き落とされた、黄泉の世界にこのなだれ込んでいったこのヤイロの魂を受け止め、そしてそこから引き上げることのできたのは、できるのはイエス・キリストだけだ。まあ、我々のよく慣れている言葉で言えば、このヤイロとそのヤイロの娘とヤイロはですよね、いわばこの悪の支配者エンマ大王のところの支配のもとに入ってしまったということでしょう。その支配の者からですね、その悪の支配者からその娘を奪い取って命の世界へと引き戻すことのできるのはイエス・キリストだけだった。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうのは、実はイエス・キリストが十字架の上で叫ばれた言葉ですよ。この叫びはキリストが無傷で挙げた言葉ではない、イエス・キリストご自身がその自ら血を流して流しながらこの言葉を語った。すなわちキリストは死すべき人間が挙げるであろう最後の言葉、神様は我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、キリストはこの最後の言葉を発した。キリストは神の子として神の子の死を味わわれた。まあ、先ほど歌った詩をこの賛美歌にも、神の呪いを味わわれた。それは本当に神から引き離された姿、神の子が神から引き離された、それこそたった一人の世界、神との交流交わりを失った人間の姿がここにある。キリストはこのことを 味わい尽くされた。それがあの十字架の出来事ですよね。十字架のキリストのこと出来事です。しかし今ここでヤイロの娘とヤイロはそのことと同じ全く同じとは言えないんですけれども、人間が味わうまさにたった一人の世界、神との交流が失われた、交わりを失った人間の世界の叫び、なぜ我が神我が神我が主イエスよ、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びをキリストは受け止めることができたという。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、ヨハネ伝3章16節がありますよ。一人も滅びないで、信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人もイエス・キリストを信じる者は、言い換えればイエス・キリストとの交わりの中に生きる者は、一人も滅びないで、滅ぼされないで永遠の命を得ることになる。街道長ヤイロが奈落の底に、地獄の底に突き落とされた、そして孤独にたった一人にされ、何者からも見放された孤独、そういう中でイエス・キリストが何と言ったか、恐れるな、ただ信ぜよ。まあ私をっていう言葉はないんですけど、恐れるな、死を恐れるな、このたった一人の孤独を恐れるな、私を信ぜよとキリストは言ったんですよ。他の人は何も言ってないんですよ、言えないですよ。こんな時にたった一人、このキリストだけがこの言葉を言い得たのだということですよ。恐れるな、ただ私を信ぜよ、この奈落の底を恐れるな、私がここにいる、この地獄のただ中に私がいる。人信条の中でイエス・キリストは黄泉に下り、三日目に死のうちから蘇られたと我々は告白しますよ。黄泉に下り、まさに十字架の上にあった時にすでに黄泉を経験しておられるわけであります。黄泉に行ってるわけですね、キリストは。まさにこの地獄のただ中に、ですから地獄というのは何も我々が死んでから行くところじゃないんですよ。今ここに地獄があるんだということですよ。しかしその地獄の中に、ここに私がいる、恐れるな、私がここにいると言えたただ一人のお方、それが神の子イエス・キリストだ。だから言えたんですよ。それしか、その方しか言えない。キリストを信じる者は地獄の支配者に滅ばされることなく、神の命に生きることができる。キリストは論より証拠を持ってその信仰の命を明らかにした。それがヤイロの家に行って、周りの人がみんな泣いている、そういうところを通り抜けて、死んだヤイロ娘を死から奪い返した、その出来事がここに書いてあるわけです。そしてヤイロの胸に12歳の幼子を取り戻してくださったということが、あのマルコ福音書の第5章に書いてあるわけですよ。ヤイロはこの事実を通してイエス・キリストを信じる者となっていったと思います。話をこのコリント書の方に戻してみますけれども、十字架のキリストは神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものですと書いています。私たちが神の栄光を受けるということはどういうことでしょうか。 旧約聖書の中で神の栄光というのは神の臨在を表し、神の幕屋とか神の神殿をも表す言葉となっています。新約聖書においては神との交わりを指す言葉であります。神は神との交わりを失って、神なく望みなく生きていたものに、つまり神との断絶の中にあったもの、これが聖書では、罪という言葉で表現しますよね。神との断絶、神との交わりがない状態、それが罪ということです。そして全くの孤独の中にあった者たちに対して、者たちに神の命を与えてくださる、もう一度与えてくださる。ですからこの右のページの一章の18節というところに、十字架の言葉は滅んでいく者にはとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと書いてある。力っていうことはですね、取り返してくれるということですよ。だから力なんですよ。力がなければ取り返すことはできないんですよ。死の世界に、孤独の世界に、絶望の世界から私たちを神のもとに引き戻してくださる力、それが十字架なんだ、十字架のキリストなんだ、十字架のキリストしかこれができなかったんだ。そしてそこにはユダヤ人もなくギリシャ人もない、全て信じる者に、全て信じる者に、この私たちが語るのはですね、全て信じる者にこのその救いが与えられる。信じる者には神の力である。神の力を受けるにはどうしたらいいのか。このキリストを信じることだ、キリストに信頼することだ。この一連の出来事を通してパウロがですね、これはお国に属することだ、ちょっと簡単に説明しても分かんないかもしれないけれども、聖書の言葉をずっと聞いていけば必ず分かる、これは十字架の出来事こそお国であると。福音はローマ書の第1章の16節に書いてますよね。福音は、私は福音を恥としない。それは福音はユダヤ人をはじめギリシャ人もにも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですと書いてますよ、パウロは。パラナン、ギリシャ人だけじゃないんですよ。ユダヤ人にも、そして信じる者、異邦人にも、すべて信じる者に救いをもたらす神の力、それが福音だ。その福音の中心のところに十字架のキリストがいるんだということであります。キリストはそのような技を通して神に帰っていく道を具体的に明らかにしてくださった。先ほどの哲学者の話をしました。哲学者はいろいろな問題を指摘したんですよ。人間というのは困ったもんだねとか、いろんな人生に問題があるね、解決の方法を示すことができなかったんですよ。これがこの世の知恵なんです。しかしこれに対してキリストは何と言ったか。私は道であり真理であり命である。私にを通らなければ誰も地のもとに行くことはできない。道がないんですよ。問題点だけあってどう解決してかわからないんですよ。しかしキリストは私が道なんだ、私によって歩いていけって言ったんですよ。私自身が道と、キリスト自身が私たちの救いへの道となってくださった。この十字架のキリストによって、これも右のページの一章の30節のところを見ていただきたい。このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとになられた、贖いとなられたのですと書いています。 この十字架のキリストは、しかも神の御心の中から出てきたものである。しかも世界の始まる前、すなわちこの世、この世界、この時間を超えたところ、永遠の世界において決定された、神ご自身の御心の中で決定されていたものなんだと。これほど確かな神の恵み、それほど確かな神の恵みなんだ、これは信じていいことなんだとパウロは言いたいんですよ。わざわざここで神が私たちに栄光を与えるために、世界の始まる前から、この世が始まる前から、この世界の中で決められたことじゃない、神の御心の中で決められたことなんだ。私、それによって私たちが、神が私たちに栄光を与えるためにと書いています。神と共に歩む人生、神の栄光を受けて歩む人生、そのことを、この我々が歩んでいくその目的をですね、どこに向かって歩んでいくのかというものを、ここでパウロは、神が私たちに栄光を与えるために十字架のキリストがいたっていうふうに言いますよ。ためにっていうことは目的ですよね。私たちに神の栄光を与えるために、この同じコリント書の 第2の方の手紙にはこういう言葉があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。これ第二コリントの3の18に書いてある。私たちの人生の、私たちが人生の旅を続けているとですね、突然目の前に覆いがかぶさったような、何にも見えなくなるような、目の前が真っ黒になる、何も見えない、そういう出来事に我々は出会っていくんですよ。まさにその中で地獄を見たっていう人も何人もいると思う。顔覆いがかかった状態、しかしこの礼拝に来て神の前に立つときに、その覆いは、キリストに向くときに、その覆いは取り除かれていくと。なぜならキリストは私たちの義となってくださった、私たちの聖となってくださった、私たちの贖いとになられた方ですよ。このキリストの存在がなかったならば、我々は闇のままだったんですよ。覆いのままなんですよ。死の中に滅亡する以外にないんですよ。しかしキリストがいてくださるということによって、キリストは私たちの義となってくださった、聖と贖いとになられた。そういうふうにして私たちの前に歩むべき道そのものとキリストはなってくださった。私たちはキリストのと共に、キリストのこの信仰の道を通って神の前に歩み続けることができるようになった。これが神の栄光を、神が私たちに栄光を与えるために、キリストの栄光を私たちが受けてですね、反射して受けて、鏡のように主の栄光を映しながら、栄光を与えられながら人生を歩んでいくんだということが、ここに示されているということであります。さらに栄光から栄光へと、信仰をキリストを信じるという洗礼を受けるということも神の栄光の表れですね。それだけではなくて、栄光から栄光へとさらに増し加わって歩んでいく、恵みから恵みへ、恵みに恵みを加えられて、栄光に栄光を加えられて歩み続ける、それが聖霊、そして聖霊を受けて主と、ついには主と同じ姿に、すなわち神の子として歩んでいく人生、最後には主と同じ姿に変えられていくというところまで言ってますよ。そういう大きな目標がここにあるということでありますね。 聖霊を受けて神の言葉を信じて、そしてキリストと共に今週もまた歩み続けたいのであります。お祈りします。父なる御神様、新しい年が与えられましたが、すでに私たちの前にはさまざまな形で闇の力、死の力、不安や恐れ、さまざまな力が働いています。主をどうか今週もまたあなたの御言葉を信じて、この一週間の戦いに出ることができますように、一人一人の戦いのうちにあなたがご自身が望んでください。あなたが豊かな祝福を持って私たちを導いておられることを信じて、今週もまた歩み続けることができますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。